高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス。この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さあ、今週は2月11日、2月ももう3週目に入ったんですね。早っ。もう少しでバレンタインデーか。バレンタインデーってなんかします？
いや僕
もう全然しなくなっちゃったな。よくないですね。昔は作ったりしてましたけども、最近私アベマ TV のチャンスの時間という番組に、千鳥さんの番組なんですけど、久しぶりに出させてもらって、3週連続でゲスト回出させてもらったんですけど、そのね、どれも本当に面白くて、皆さん芸人さんがね。で、私その1本目の時に、そのチャンスの時間の企画がアンジャッシュ渡部の今やっていいはしゃぎ、ダメなはしゃぎっていう、もうこれ本当に人気コーナーで、まあ再生回数とかどのね、そういう動画サイト見てももうとんでもない数を記録してるわけですよ。もう切り抜きだとか TikTok、YouTube とか、まあアベマのそういうね、ちゃんとした本ちゃんの再生回数とか もう全部とんでもない数で、まさかの私ゲストそこに出させてもらえて、でね、私渡部さんと音楽番組をねやってたんですよ、昔2人で。でそれ以降その番組8年ぐらい前だったんですけど、あんまりお会いできなかったんですね、仕事で。本当は1回かで、ちょっとなんかこう今日はありがとうございましたみたいな、なんかやり取りは、お久しぶりでしたねみたいなやり取りはあったんだけど、あんまりがっつり絡むことがなくて、でいざ、本番が始まって、画面越しに私がスタジオにいて、で渡部さんは、今やっていいはしゃぎ、ダメなはしゃぎを皆さんにジャッジされるので別スタジオにいて、画面越しに渡部さんって、お久しぶりですって言ったら、もうすごい深々と頭を下げられて本当に申し訳なかった。いやいや、もうね、時間もすごい経ってますし、まあ私はね、そんなもう番組もう終わってたから、全然そんなダメージはなかったんですけど、まあなんて言っても時間が経ってたからさ。でこうやって今テレビというか、まあ、出られてるし、いやめてた、本当に何度も頭を下げ、カメラ回ってないのにさ。いや、それがなんか、あー久しぶりに会えたなって喜びとちょっと戸惑ってしまったんですけど、とにかくこれのね、視聴率が良くて、連絡何年も取ってない人から見たよ、最高。もう私ただ笑ってるだけなんですよ、ワイプで大したコメントも残さずに。なのになんか私の手柄のように皆さん面白かった。あとは私家族とかも、なんだろう、お兄ちゃんとかは別に何も言ってこないんですよ、私がこうテレビ出てる、ラジオやってること。でもチャンスの時間だけは見てるらしくてお前チャンスの時間出てただろうみたいな。おーだから、あ、本当にね、特に男性の視聴率 100% じゃないですか。だってさ、このスタジオにいるお二人も見られてるわけじゃないですか。面白かったですか？面白かった、よかった。その次の回の長野さんのね、回も面白かったですけど、あの長野さんって芸名長野さんですよね。あの青のシャツ着た長野さん、的確って言ったら私語弊があるな。ちょっと見てる方だったら分かると思うんですけど、あの年下には笑わないっていう、年下がの芸人さんがどんな芸をしても長野さんはピクリとも笑わないんですけど、でも一人、白桃ピーチさんがすっごい面白くて、で私ね、その存じ上げなかったんですよ、白桃ピーチヨピピさんを。で楽屋でメイクしてて、でコンコンって来たんで、あ、 やばい、どなたかもしかしたら楽屋挨拶来てくださった、あ、私から出向かなきゃと思ってダッシュで、ドアの方に駆け寄ったら、パッて開いたら、白桃ピーチヨピピですって来て、ヨピピさんが楽屋挨拶来てくださったんですけど、最初ね女性だと思ってて、その体もなんていうんだろう、華奢な感じで、でミニスカートを履いていらして、すっごい可愛らしい方で、でもね、そのネタ中に漫談始まるんですけど、急に漫談の声が男性だったから、あ、男性なんだって思って、なんかね、そうすごい素敵な方でしたけど、いやー、面白さ伝わるかな、ちょっと皆さんぜひね、あの動画サイトで検索してチャンスの時間見てみてください。いやー、また呼ばれたいな。渡部さんの回も面白かったし、さあそんな今日は、あ、ちょうど2月11日日曜日、チャンスの時間のオンエア日だ別の番組を宣伝してどうするんだって感じですけども、今日はね、でも共同通信杯と京都記念が開催されましたけども、いよいよでも翌週18日は G1 始まりますよ、フェブラリーステークス。いやー、一発目の G1 当てたいですね。なんか最近不調すぎてなんか嫌になってきたんですよ、ね、ちょっと本当に本当に嫌になってきちゃって、楽しいからやるんですけど、いや、一緒にやってる海藤愛子さん の, あのいつも番組でこうパーセンテージで競い合ってるんですけど も, もう去年もすごい 100% ぐらい差つけられて負けたし、今年もなんかもう差つけられてて、でも愛子さん、その自分が勝ったね賞金でね、あのスタッフさん50人分全員分ジョジョ園弁当を買ってくれたんですよ。素晴らしい座長だと思いませんか私多分ね独り占めしてたと思う、私が勝ったらいや美味しかったな。ちょっと私も今年は本当に本当にね G1 1個でも1個1個でいいですか3、4個ね勝てるように頑張ろうと思います。ということで皆さん、これから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス、
お送りしています。高田秀のフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。さあ今回は2014年のフェブラリーステークスについてお話ししていきます。フェブラリーステークス次の日曜日、今年初の G1 ということですけども、このコースはですね、東京のダートコース 1600m で行われる G1 競争、12月に行われるチャンピオンズカップに並ぶ JRA ダート競争の最高峰となるレースです。東京のダート 1600m コースはスタート地点が芝コースで、しばらく芝コースを走ってからダートへと突入していきます。よって逃げ馬などは芝コースでもダッシュが効かないと思ったポジションにつけないと、しかも直線 500m あるのである程度後ろからの追い込みも決まるんですが、やっぱりダートなのである程度後位につけて最後しっかり走り切るパワーが重要視される。だから難しいんですよ予想が。だって芝得意な馬、ダート得意な馬っているわけじゃないですか。それがミックスされちゃってんですから、芝からダートですよ、もう分かるわけがない。あとこれ天候が荒れた日にはさらにまた難しくなってくるんですけども、ということで今回ピックアップするのはその2014年のフェブラリーステークスです。フェブラリーステークス史上一番の大波乱レースと言っても過言ではないでしょう。荒れた理由の一つに競合が揃いに揃ったレースということがありました。一番人気はベルシャザール、前年現在のチャンピオンズカップにあたるジャパンカップダートを制しており、ダート G1 2冠が期待視されていました。2番人気が北高タルマエ、北高タルマエはこの頃絶好調で、前年は交流 G1 4勝を挙げ、2014年になって早速交流 G1 の川崎記念を勝ってフェブラリーステークスに挑みました。 この時の北高たる前はものすごいコンスタントに走ってたんですよね。すごい、でも体力の持ち主あの疲れてないのかなって思います。中1、中2、中3ぐらいあいつもあれ疲れて残ってないのかなって心配になりますけど、でもそれでも2番人気に上がっていた。そして3番人気は前年のユニコーンステークスを勝ち、2014年も前哨戦のオープン競争を完勝してフェブラリーステークスに挑んだベストウォーリア。4番人気が2012年のジャパンカップダートの勝ち馬日本ピロアワーズ。5番人気は2012年 JBC クラシックの勝ち馬ワンダーキュート。新旧入り混じる競合が揃い、16頭中14頭が重賞を勝っており、そんなことあります？16頭中14頭重賞の勝ち馬、交流重賞兵庫チャンピオンシップの勝ち馬コパノリッキーですら最低人気の16番人気でした。コパノリッキーってそれこそ去年末に私のやってる競馬の番組にドクターコパさんが来てくださってゲストで、でその、ドクターコパさんといえば有名な馬主さんで、コパのリッキーもコパさんの馬ですよねのお話されてたんですけども、だからすごい強いイメージがあるんですよコパのリッキー。そのコパのリッキーって16番人気だった、最低人気ってくらい強豪揃いだったってことですよね。コパのリッキーが最低人気になるレースってあったんだっていう、今ちょっと驚きなんですけども、さあそんな、あ、ちなみに豆知識としてコパさんが、風水ね見れるじゃないですか、コパさんが年末に言っていたのは2024年の、イチゴシカラーは赤とゴールドって言ってました赤とゴールドを身につけなさいって、馬券当たるかもしれないなので私ゴールドね積極的に家に取り入れてるんですよ。小物とか見たら結構ね、今キャンドルとかもゴールドのあったから買ったりとかして、ちょっと余談だったんですけどさあコパノリッキーが最低人気のフェブラリーステークス、どんな大波乱が起こったのか当時の実況をお聞きください。はい、ということで最低人気のコパノリッキーがフェブラリーステークスを制しました。今までのこの G1 レースで最低人気の馬が勝つってことあるんですか？あんま聞いたことないですよね。なんか8番人気とか有馬とかもありますよね。7番人気来たりとか、2、3着に10何番人気、ただ16番人気で G1 勝つってのは後にも先にもコパノリッキーだけだったのかなって思うほど珍しいですね。スタートも出て2番手からで、最後北高たる前と接戦にはなりますけども、北高たる前届かなかったですね。いやこれはすごい、だって北高たる前2番人気に押されてましたからね、みゆき騎手が乗っていて外枠から、外枠で決まったんだこの時、7枠8枠6枠へえ。ちなみに3連単は94万9120円、馬単は25万6050円。これコパのリッキー馬券に入れてた人はやっぱずっと応援してたんですかね。すごいな、単勝も2万7210円ですって。はあ、取ってみたいですね。でも最低人気の馬が勝つことは本当になかなかなくて、最低人気の馬が G1 を勝ったのはやはり過去障害競争を含めて3例しかなかったみたいですよ。だからこれがコパので4例目ということです。さあそしてダート界をねから席巻していくと思うんですけども、コパノリッキーここから本領発揮、交流 G1 含めて G1 を全部で11勝11ですよ上げるなど一時代を築きました。だってアーモンドアイでも G1 は9勝、確か9勝だった気がするんですよね。コパノリッキーは海外進出はせずに国内で G1 を11勝を挙げたということですけども、現在は種牡馬として活動しており、2021年からは子供たちがデビューしていますよね。さあ今年のフェブラリーステークス、本命不在と言われていますが、やっぱりこういう時こそ荒れるんですかね。 最低人気までしっかり目を光らせてチェックしましょう。ということで今回は2014年のフェブラリーステークスをピックアップしました。以上、シューホースクラブのコーナーでした。
高田シューのフィールシューナイス、高田シューがまったりお送りしています。
高田シューのフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、シューイツ。このコーナーではリスナーさんからいただいた秀逸な一品をご紹介していきます。今回はラジオネーム元自炊将軍さんからいただきました。しゅうさんこんばんは、いつも楽しく聞いています。さて今回初めてお便りしますが、先日友達からのお土産でもらったバターのいとこを紹介します。普段は酒好きで甘いものは買わないのですが、これは衝撃的でした。無脂肪乳のジャムとバターの香り立つゴーフレット、シャリシャリ感も加わった新しい食感をぜひお試しいただきたいです。味もいろいろあるので楽しく、パッケージもおしゃれ、機会があればぜひ召し上がってみてください。それでは今後も Spotify ですが楽しみに聞きますと。初メッセージありがとうございます。元自炊将軍さん、忘れないラジオネームですね自炊いっぱいしてたのかな。ありがとうございます。早速なんですけど、このバターのいとこ、なんか皆さん名前は聞いたことありますよね。私もね知ってはいたんですよ。ただなんかバターのいとこってなんだろう、甘いお菓子なんだろうなとは思って気になってはいたんですけど、今回まさかこの秀逸のコーナーで食べられるとはとっても嬉しいです。今ねこう袋に入って用意していただいたんですけども、これはどこで買ってくださったんですか。品川にも売ってるんだ。え、かわいい。あの牛さんのマークがついてて、ドーンとで、ひらがなで、あ、ひらがなとカタカナでバターのいとこって書いてあります。果たしてこれはゴーフレットとジャムとゴーフレットってこと。メッセージ的には、ちなみにこのバターのいとこは栃木県那須町発祥の無脂肪乳から作られたミルク感たっぷりのジャムをバター変わるワッフル生地でサンドしたお菓子です。ふわ、シャリ、トロの3つの食感が楽しめると書いてありますけど、ちょっと開けてみるか。あ、なんかちょっとこれ、えいあ、いけました。ありがとうございます。そしてこのお菓子はバターを作る際に出る無脂肪乳の価値をもっと高められたらと考えて作られていたもので、それは生産者さんも観光客の方も地元の方も笑顔にする三方よしな一品となっています。お、開きました。あ、なんかパッケージはね、あのバターの銀紙、金紙っていうんですか、あるじゃないですか、それに包まれてて3つ入ってる。薄く伸ばされたなんか板チョコみたいなのが3枚入ってる感じなんですけど、え、こういう感じなんだ。全然知らなかった。板チョコのちっちゃいバージョンみたいな感じ。はぁ、おいしそう。薄くなったワッフルにこう中にジャムが入ってんのかな。いただきます。うん、あ、おいしい。最初の食感はふわってしてるんですけど、中から出てくるジャムがこれなんだろう、シャリシャリして、角砂糖なんだろう、シャリシャリしてて、で最後の口当たりはとろっとしてて、まさにふわシャリとろの3つの食感。あ、なるほど。うん、これはおやつにぴったり。あ、コーヒー飲みたいって思う感じです。うん、この無脂肪乳の活用は美味しいバターを作り出すことにもつながっていて、美味しいだけでは終わらない可能性に満ちてるお菓子だということです。ちなみにこのバターのいとこという名前は生乳から分離したバターと 無脂肪乳の関係がいとこを連想させるところから来ています。いや、これはでも絶品です。美味しい。あ、ちなみにこの店舗限定の今私、なんだろう、ノーマルかミルク味だったんですけど、ミルクの他にチョコ、アンバター美味しいよ絶対。ホワイトチョコ、栗などが、絶対これアンバター美味しいですよ。へー、ちなみに栃木県、にも売ってますし、北海道売ってるの私見た。空港に売ってますね、新千歳空港に。あとはあの大丸札幌デパ地下に売ってますね。羽田空港にも売ってますし、あ、ルミネーストにも売ってるんだ、新宿の。大阪だとルクは大阪に売ってるみたいです。へー、これ3つも入っておいくらするんでしょうか。
900円。
いや、いいじゃないですか。1個300円。あー、これいいコーヒータイムですね。いいおやつタイムだ。わ、初めて食べれた、嬉しい。これぜひね、3つ入ってるんで食べてみてください。お裾分け、美味しかったです。ということで、このコーナーでは秀逸な食べ物など皆さんが思う一品を募集しています。宛先は siu@jorf.co.jp です。ぜひ皆さんの一品教えてください。以上、秀逸のコーナーでした。
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。
お送りしてきました高田秀のフィールシューナイス。そろそろお別れのお時間です。では最後に私からお知らせです。YouTube チャンネル高田秀のほろ酔い気分、毎週土曜の23時に競馬予想など上げています。ぜひぜひチェックしてください。そして番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は siu@jorf.co.jp shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。 shu_radio で検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田秀でした。いい夢見てね。